ということでね、はい、お送りしておりますけども、
はい、
まあね、夏でございますね。
真っ盛りですね。
はい、もう高校野球も始まりましてね、頑張っておりますが、
はい、
さあお便りいきましょう。
ありがとうございます。
結構ねお便りいろいろいただいてましてね、
人気番組になりましたね。
この方ねちょっと先月もいただいてて読めてなかったで、多分今泣いてると思うんで、チェリーさん、ラジコくんにやたろうくん、こんばんは。
こんばんは。
先日はやたろうくんの ABC 野球アナウンサーがなぜ語気が強いか。
ありましたですね、
について一説かもしれませんが、
はい、
お答えします。
お、
今から30年以上前の1980年代後半に、
はい、
土曜日の午後に ABC でやっていた近鉄バファローズアワーで、実況中継で力がやけに入ったハイテンションな実況を聞いて、私がカルチャーショックを覚えた今は亡き阿部紀之アナウンサーの DNA が ABC ラジオに染みついた結果なのではないかと思われるのですが、どうでしょうか。
はいはいはいはい。
あの1988年 10.19 の川崎球場での対ロッテ戦のダブルヘッダーを実況した熱いアナウンサーで植草さんの後輩にあたりますと。阿部さんね、阿部六さん、
はい、
有名ですね。
そうですね、早くしてお亡くなりになりますもんね。
そうなんですよね。あのパワープロの実況も阿部さんやった。
そうなんですか。
ちゃかったっけ。
いやちょっと存じ上げないです。
実況パワフルプロ野球ね、阿部さんちゃうかったかな。
ほうほうほう。
思いますけど、今年はオリックスも首位になるほど調子がいいので今後が楽しみですと。
そうですね、今年は関西球団がね、
さすが筋子好みさん、やっぱ大和高田にお住まいだけあって近鉄が好きなんですね。
あ、そういうことか。どうなんでしょう。
奈良県民といえば近鉄王国ですから。
まあね、あ、そうや、ここで言うの
は
あれですけど、この間かきもちいただきまして、
あ、そうですね、
ありがとうございました、ね、美味しくいただきました。
そうなんですよ。
はい、
はい、ねえ、 ABC のね、
そうですね、土曜日のお昼は ABC でね、平日の夜はラジオ大阪で、
うん、近鉄の中継ね
やってましたね。
やってましたよね、そうかも分かりませんね、
はい、
だからそういうその個性のあるアナウンサーのね、DNA というか、
その人をまああの基本にして、代々ね脈々と受け継がれていた。まあ、
これはやっぱり実際に ABC のスポーツアナウンサーに話聞かなダメなんじゃないですか。
誰に聞くんですか。
分からん。分からんな。
伊藤志龍さんとか。
伊藤志龍さんですか。いいですね。
中村雄二さん
とか、ね、中村雄二さんとか、そう、大御所ばっかりですね。
ほんまに大御所ですからね。
ね
え、
今度ちょっと聞いときましょう。
はい、あ、高校野球でもしかしたら楠敦夫さん来られてないんですかね。
あ、どこに。
あ、境谷の
我々の放送席の下に。
下に
来てるんちゃう。
水色のところに
来てはるんちゃうかな。
あ、
うん、
なんとかアタックを。
アタックね。
怖いこと言うね。
このやっぱり我々の放送席とその下の放送席にはだいぶこのホッサマグナがありますからね。
そうですね、
やっぱり我々の放送席から目も一個落ちただけで一触即発の空気になりますからね。
やっぱりね、報道という意味ではね、
そうそう、やっぱりね、この僕が大量に用意してるすり損ねたニュースを裏紙にしたあの、メモがあるんですけどね。
やっぱりあの和歌山放送の放送席はね、ガラスというか、全く何もないですから。
何もない。風がピューって吹いたらね、手元に風がペンポあららってこう落ちていくときあんのよ、たま。まあ1年に1回ないけど、3年に1回ぐらいあんのよ。そういうのは危険ですからね、やっぱり。
そうですね。
一触即発のムードになりますから、やっぱり。
そうですね。そう、今年もそんな時期がもう、
始まって
ますね。始まってるんですかね。
でしょうね。もう一ついただいてますよ。
はい。
こちら幻のスリースターさんですね。
ありがとうございます。
いつも楽しく聞いております、
はい、
和歌山放送や局内関係者の SNS ツイッターをよくチェックするのですが、
ほう、
Q シート、番組進行表がよく写真に写り込んでいます。他局ではなかなかそういうことは見られないので、写り込ませる理由があれば教えてください。
だいたいどの方のツイッターか分かりましたけども、
そうかね、写り込むかね。
そうですね、
うん、
一人思い浮かぶ方が私もいますけども、こんなとこまでっていうのがね。
あ、そうですか、
はい、
でもね、番組進行表って2つあってね、
ええ、
いわゆる番組の進行表、これ台本的な
Q シート、
こういうこの番組、はい、今もらしくも一応嘘でもありますやん。
いや、ありますよちゃんと。
こんなん別に写っても大したこと書いてないじゃないですか。
はいはいはい。
番組運行表っていうのがありましてね。
あー、コマーシャルがどうとかね。そうそうそうそう、
これは結構ね、写り込んだらなんかあかんこともないけど、なんかね、 いかにもって感じしますけど、まあ進行表ぐらいやったらね別に。
あ、そうなんですか。
だ、大したこと書いてないよ。これオープニング、良きところでタイトルコール、らしくあれ、改めましてこんばんは、チェリーですって書いてるだけやで。
しかもね、
うん、
あの、私も和歌山放送来た時にいただくんですけど、
ええ、
マイペースなブログなコーナーが未だに残ってるという。
じゃあ、それだってなったら中川さんは別に番組から降板したわけじゃないから。
でも、中川さん来られた時も、うん、マイペースなブログのコーナーやってましたっけ。
いや、一応だから、はい、マイクで直撃、教えてチェリー、さあ、この時間はね、マイペースなブログのコーナーですって一応ずっと言ってたんですよ。
マイペースゴーンからの引き継ぎでね。
そう、それもあるし、マイペースともみペースっていうブログをやってたんで、
はいはいはい、
それを一応継承してるんですよ。
みんなそういう理由があった
んや。そう、そういう忘れてはいけないです、中川さんのそういうところをね。今みたいにこの何押しも押されぬスターアナウンサーみたいな扱いになってますけど、やっぱり
ね、
そう
ラジオ大阪に出て、
そうぐるぐるラジオですか、ね、ぐるぐるラジオ参りましょう。せーの、
らしくあれ、ワンダーランドです。
三崎智子です。
毎週火曜日の午後1時からはワンダーランドの全開火曜日。和歌山の旬な話題はもちろん、楽しいゲームもあります。
1分間にらめっこする楽しいゲームです。
ラジオ番組で黙るな、
お聞きください。
ということで、
はい、
お送りします。マイクで直撃
教えてジェリー。
はい、
はい、
はい、というね、来週の前回火曜日はお休みです。
あ、そうか、
ええ、
そうですね、
高校野球中継で雨が降ったらあります。
はい、
中身は決まってません
まあでもね、そうですよね、う
ん、単独放送もお休みですから。
そうか、全県でね、うん、AM も FM も
そうそうそう、
はい、
ね、晴れることを祈ってます、
はい、
さあということで、このコーナーで私チェリーがですね、アシスタント、B のやたろくんにいろんなことを聞いていこうというコーナーでございます。
はい、
さあ今週は、
今週はですね、うん、
サンテレビの思い出、あ違う、
サンテレビはもう先週ね、
い
いだけ話しましたけども、
まあ、あんなまだだってそのサンテレビミニ番組以外にもあるでしょ。僕ほんまはねまあ、熱血タイガース党っていう番組も結構思い入れがあるのよ。
ナイターオフのね、
そう
タイガース情報番組、
あれ今でもやってるんよね。
やってます。
僕第1回見てんのよ。
はあ、30分時代ですよね。まだ
放送分数まで覚えてないけど、
谷口さんと、
そう真由美さん、
あ真由美さんだったんですね。
初代当主真由美さんなんですよ。ほうほうほう。僕だから熱血タイガースの一番最初のステッカー持ってますよ。
すごい、
ね、
今どうなってるんですかそれ。
実家にあると思うけどね、やっぱ貼れないわ、貴重すぎて。
いやそうなんですよ、
うん、
うーん、
であと、はい、党員証よ。だから
おお、
うん、
ほうほうほうほうほう、
とステッカー。党員証ってね、A4 の紙にワープロで、はい、党員証、あなたはサンテレビ熱血タイガース党の党員として認めます、これからもサンテレビで阪神タイガースを応援しますする人ですって書いただけの A4 の紙1枚。
それやっぱあの党員活動というか、そのなんか朝立ちしたりとか、
機関紙配ったり、
供託金みたいな、そういうの
供託金なんで立候補せなあかんね熱血タイガース党推薦公認で
ないんですかね。
ないですね。
そういうの、あら、
だ結構それはやっぱり最初阪神弱かった時やから、
あ当時ね、そうですね、
やっぱりサンテレビはそういう番組をずっと弱くてもやってくれてたっていうのは、
はいはいはい、
であともう一個僕ね、貴重なグッズもう一個あってね、
ほう、
1985年に阪神優勝してますよね、
ええ、
その時のねミニタイガースの球団旗、でタイガースの球団旗って左上に虎のマークがあって、黄色黒黄色黒、は
い、
でその間にね85セントラルリーグチャンピオンって書いてて、でその一番右下にサンテレビジョンってロゴが入ってる旗があるんですよ、
はい、
これも弱かった時のタイガースのなんか特番で、
はいはい、
なんかね阪神タイガース99年は各戦うみたいな開幕前の特番あったんですよ、弱い時や、その時に当たったんですよ。
すごい、
サンテレビの大放出企画で。
それ今オークションに出したらとんでもない値がつきます
よ。いやだからこれもずっと実家の部屋に貼ってましたけど、まあ、実家も部屋出る時にもう今押し入れに入れてますけどね。これも貴重なタイガースグッズの一つです。
いつかねちょっと見てみたいですね。
そうだ、こういうその何サンテレビは結構そういうおばんぶるまいとこあんのよ、
はいはいはい、
よそと比べてもね、ファンを大切にしてる会社なんです。
特にタイガースに関してはね。
そうそうそうそうそう、だ忘れられないですね。
そうですね、
うん、ということで、
はい、
今週は
今週のサンテレビ情報は以上ということであ
以上で、はい、ありがとうございました。
まあまあサンテレビもそうなんですけど、
うん、
地域ニュースというかね、ローカルな話題ってい
いです、ね、
皆さんどこで見てはるかなって、まあ、和歌山の方はもちろん和歌山
放送、和歌山放送、和歌山さんアプリに決まってるじゃないですか。
もちろんね、
お
店情報も満載の。
そうそうそう、ね、今日この後お店アプリの店行ってみようかどうかな。
そうですね、
うん
うん、いろんなお店がね
ありますからね、
載ってますから、
うん、
でもね、
うん、
私今までねぼやかしてね東部大阪とか言ってましたけども
言ってましたね、
まあ東大阪なんですよ。
そんなんで今まで隠してたんや、逆に言ったら。
いやなんか神秘性があるかな。
神秘性、うん、それ大事大事神秘性大事、やっぱりね男女関係でもそうですよ、
そうですね、
何でもかんでも言ったらダメなんです。ちょっとは隠した方がいいってね、
うん、そうなんですよ、
言ってました昔。
まあでも先度ね、近鉄奈良線がど
う
やとか、
そう、
言ってますから。
言ってますからね、
東大阪しかないんですよ。
ないやろって、
近代がど
う
やとかね。
そうそう、他にないやないから。
そうなんですよ、
うん、
でね東大阪って、
うん、
人口50万ぐらいいるらしいんですよ。
すごいね、やっぱ東大阪って、大きい町やもんね。
そうなんですよ、うん、もうね言ったら東は奈良ですし。
そうやな、奈良に接してる、
まあ、西は大阪市ですから。
大阪市に接してるね、
うん、だから意外とその地域のコアな情報って、うん、 そんだけね人口もいて面積も広かったありそうなんですけど、
ない
ん
だな。
意外とないんですよ。
だから50何万人おったらさ、まあ言うたらそれだけを対象にした新聞社とか
あってもね、
まあ、放送局があってもいいはずなんやけど、
うん、ないんだな。そうなんですよ、うん、あのコミュニティ FM も、うん、ナンバとかヤオとかにはあるんですけど、
ヤオあるな、チャオ、
チャオがね、
うん、東大阪ないんや、
アリオの中にある、
うん、
ないんですよ。
ないんや。
だから意外とその和歌山だったら例えば和歌山放送とか、うん、ニュース和歌山さんとか、
そうそう、ね、あるけどね、
コアな情報を見るところってあるんですけど、なくて、
それね、大阪府民はみんなそうなんよ。
そうですね、
実は地元の情報に飢えてんねん、僕らだから泉南地域なんか何にもないで、
あのだからあの全国紙のいわゆる雰囲気版っていうんですかね、うんうんうん、あのページぐらいしか、
あんなんも全然網羅してないもん
ね、
うん、
そうそうそう、
阪南市の話題なんか一つも載れへんでほんま、
だから選挙あったぐらいですよ、選挙とか事故とかね、
そうやな、うん、ほんま載れへん。大阪府民ってその点では結構寂しい思いしてんのよ。
意外とローカル情報ってないんですよね。
ないない、
うんうん、でそんな中で最近はやっぱりでもね、そういう既存メディアのまあ、うん、情報もいいんですけども、携帯アプリで東大阪に特化した情報がを配信してるアプリがサイトが、
そんなんできましたか。
週刊東大阪、
週刊東大阪、
そのまんま、
そのまんまやな、
ええ、で見てたら、まあ、今ご時世でね、例えばコロナ の、うん、あの感染者何人ですとか、
あ、いいですね、
とか、うん、あとねラーメン情報、
いい、東大阪なんかもラーメンいっぱいあるでしょ、
もう
激戦区でしょ、
ええ、
大学生も多いし、それこそ
そうなんですよ、大学もいっぱいありますね、
いっぱいあるもん、
いろんな地区にラーメン屋があったりとか、あとあのカレー遺産っていうコーナーがあって、あの東大阪にひょうたん山っていうところありますけど、
有名なとこやね、
ええ、うん、あのひょうたん山にお店があって、このカレーがどうのとかっていう情報があったりとか、
うん、
あとね今ハマってるのが、
うん、
東大阪クイズ、
東大阪クイズわあ難しいな、東大阪クイズ、
これどういうクイズかっていうと、アプリである例えば交差点とか、
うん、
道路とかの写真が1枚載るんです。
あ、載るんや、
うん、でここはどこでしょう。
うわ難しいな。
で例えば交差点からちょっとこう200メートル南に下ったところから写真を撮って、
うん、
はいここはどこでしょうみたいな。
なるほど、はい
はい、どこですか。
それは分からないですけど、はい、東大阪クイズ、ここで東大阪クイズです。
はい、
東大阪市出身、
はい、
平井道博アナウンサーの、
はい、
趣味は何でしょう。
趣味多い、多そうやな趣味。カラオケ
ああブブー、
あ違う、あ
いや分からない、正解かもしれないんですけど、はい、昔の和歌山放送のサイトやと流行りの宿泊先に泊まるっていう
あのあれですか、うん、マイク噛んでたやつですか
それはちょっと知らんな、そんなあったかな。
なんかね、昔の和歌山放送のホームページってプロフィール欄結構凝ってますよね、
うん、そうですね、いい加減だったんですね、結構その場合撮ってましたからね写真ね。
あ、そうなんですか。
そんな平井さんのことはどうでもいいんです。平井さん東大阪出身やから。
そうですね、
うん、うん、
同じ息吹を感じながらね。
そうそう、
感じてるかな、わかんないですけど
感じてください。
で、そういう東大阪クイズっていうのがあって、
うん、
毎日一箇所配信されて、
うん、
まあ、どこどこの、まあ、例えばこう西に向かって撮影しました、
はいはいはい、
で例えばこう特徴的なスーパーが映ってたりとかすると、ああここやって分かるんですけど、
はいはいはい、
結構分からへん路地とかが映ってたりとかして、
うん、
それが今寝る前の楽しみになってます。わ、毎日の
すごいな、はい、でもだって弥太郎くんもね、まあ、東大阪も長いとはいえ、
そうですね、
自分の家の周辺のことは分かってても、
はい、
東大阪ってほんま広いから。
そうなんですよ、
全然例えば山側の方のことなんかも分かれへんし、
はい、
沿線からちょっと離れたそこに行ってしもったらもう分からんでしょ、うん、
だから、うん、生駒山に登る手前にあの石切ってね、
石切さん、
石切さんって、うん、
ありますよ、
ありますけど、うん、あの辺も分からへんし、
うん、
逆に言うと花店とかからちょっと行ったらもう東大阪なんで、
そうやね、
徳庵とか、
うん、
あの辺も全然分かんないんですよ。
そうやな、
だからほんまに奥が広い、深いんで、
近鉄、東大阪は、
近鉄だけじゃないんでね、
JR も
ありますんでね。
そうやな、
うん、こういうのでちょっとこう自分の住んでるところのね、コアな情報を集めていきたいなと。
それ面白いな、若い方でもやろうか、週刊和歌山。
いいですね、
ええ、
だから中之島のロータリーとかで、
うん、
ここはどこでしょうってすぐ分かりそうなもんですけど。
そう、なんかそれ商品もらえんの。
いや何も
商品はないんや、
はい、
お楽しみってことやね。
そうですね、新聞の端に載ってるような。
なるほど、
お楽しみコーナー。
なるほど、いいですね。
ぜひらしくあれでもね、
やろやろ
和歌山クイズ。
いいですね、
はい、
和歌山クイズみんな興味あんのかな。
まあでもね、やってみる価値はありそうですけどね。
そうやね、じゃあこれもおいおい、じゃあその辺小田川さんと一緒に話し合いながら、
私あんで
東京都世田谷区烏山ってところが地元なんですが、大家のふるさとが赤山なんですよ。
ね、
第三新宮でね。
それ聞きながらやりたいと思います、はい、それでは参りましょう。裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町三丁目三番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい、
どこまでも果てなく You're
the day。 どうしたんですか急に。
え、ラルクアンシエルさんですよ。僕らの世代ですよ。90年代後半、2000年代前半ね。
最近はね、地元にも貢献されてる。
先日ですね、
はい、
ニュースがありまして、ラルクアンシエルの、ヒデさんが、あ、ハイドですって、ね、
そっか、まあ、
中村作英ですか、間違えるっていうね、
金曜日でしたかね。
金曜日です、すかさず赤井さんが訂正、
はい
はい、バス停競争局、
あ、
バス停のね、和歌山バスのバス停名称が変更されるということで、和歌山放送連日連夜の
そうですね
バス停大特集、
あの当日のニュースワイドだけでなく、
はい、
ウィークリー和歌山でも流れてましたですね、
すごかったですね、和歌山放送を巻き込んで、
でもああいうのも地元のコアな情報やなと思いますけど。
そうなんですよ、はい、まあね、まあ、主に寺門さんと僕っていう説もありますけども、あんな話好きなんです。
そうですね、
はい、
う
ん、寺門さんなんかバスの音を取ってましたからね。
素晴らしい、
素晴らしかったですね、はい、久しぶりに暑い夏、
はい、
どういうことか分かります？暑い夏っていうの、
高校野球ですか、やっぱり。
違う、そんなありきたりの、久しぶりに、それ毎年ですもんだって。
そ
う
か、
違うんですよ、久しぶりにですね、
はい、
エアコンが壊れて暑い夏という。
あら、また。
ええ、和歌山放送4階の、
はい、
報道、まあ、旧報道部、
ええ、
ね、報道制作部かっこ報道、
はい、
ね、T デスク、
はい、
寺門アナウンサー、
はい、
T 局長、
はい、
中村作英デスク、
作英さん以外みんな T ですね。
ほんまやな、ほんまや。この4人が詰めてる部屋なんです、
はい、男ばっかり。
そうで、 A スタと B スタにつながる、そういう部屋があるんですけど、
はい、
で A スタと B スタのね、あ、 B スタのサブ副調整室もなんですけど、はい、同じエアコンなんですけど、
ブルースタジオのね、
そう、
はい、
壊れまして、
今はあれですけど、これから、
そう、まあもうこの放送の時には直ってるんです、多分ね、
はい、
暑いっつって、で見てもらったら、
はい、
部品取り寄せて1週間直らんって言われて、今扇風機が回ってます。
辛いですね。
結構若い者の暑がりの人多いんですよ。
滑覆のいい方がね、
滑覆のいい、みんな結構重量級やから、はい、多分ね、ものすごい暑がってると思う。
はいはいはい、
T デスクはね、重量級じゃないんやけど、暑がりやと思う。
髪の毛長くないですか、ほんで。
T デスク、そうやな、なんか90年代のトレンディードラマみたいなとこあるもんね。
あの T デスクというと、いつもこう額のところからファッてかき分けてるイメージがあるんですけど、
ただ単に散髪に行くのを邪魔くさがってるだけじゃないかっていう気もしますけど。まあでも確かにそうなんですよ、みんなだからそういうとこがあるんで、暑い夏をね、エアコン壊れたんで、ほんま10年ぶりぐらいちゃうかな。
前は2階のね、なんかフロアの壊れてどうのこうのみたいな。
そう、大変やった、あの時も暑かった、いや、あの時全部壊れたんよ。
北尾さんがアニメ上のブログで嘆いてましたけどね。部品調達してなんたらでみたいな。
そうそうそうそう、そら嘆く、そんな会社でエアコン壊れるってないで、なかなか。
聞いたことないですね。そやろ、確かにね、
ほんまに。まだ6月末でよかったんですよ。
そうですね。
UFO、
UFO 焼きそばですか。
あ、日清焼きそば UFO、うまいよね。
美味しいですね。
基本もビッグ頼むようにしてます。
あ、結構、結構な量ですけど、
ビッグとおにぎり3つ
炭水化物ばっかり、
あと唐揚げ棒2本。
おお、
まあこれぐらいは鉄板で食べやんと。
すごいですね、胃がもたれそうな。
いや、やっぱ飯食えよって、それこそ仲間作ですけど言われますよ。
パンじゃなくてね、
パン食えもあるけど、
はい、
飯食わなあかんってね。ラジオマンは飯を食えって昔から言われてます。だからやっぱり飯食えへん可愛い子もやめていったでしょ。
そういうこと言うのやめましょうや。
ああ、そっか、笑うとこやから。また来んねんから、8月になったら。
あ、そっか、言ってはりましたね、
そうなんで、さあ、その UFO じゃなくて未確認飛行物体ですよ。
え、出たんですか。
いや、それがね、まあ、この間経済ジャーナルっていう番組があって、
はい、
足立元博先生、
はい、
和歌山大学経済学部教授、ね、もう人気先生ですよ、ね、数々のアナウンサーも足立ゼミから輩出されているという。
ああ、そうか、そうですね、
そうですよね、そんな大人気先生の足立先生が言ってたんですけども、
はい、
足立先生はですね、なんと1990年合宿免許に訪れた福島県で UFO を目撃したことがあるっていう。
これ
大スクープです。
すごい話が、
ええ、1990年学生時代に合宿免許を取得するために訪れた福島県で UFO を目撃した。
そう、 UFO を目撃する前の情報もいろいろ突っ込みたいところがあるんですけど、
合宿免許で、
はい、福島まで行った。
そうそうそう、もっと近場で免許取れるやろと。まあ先生東京の大学ですから、慶応ボーイですよ。
でも慶応ボーイでも、関東に山とあると思うんですよ、自動車学校って。
わざわざ福島まで行って合宿免許取ってたんですよ。
すごいな、
という足立先生情報で、それ以降足立先生はダイスポをよく見てると。なぜならダイスポにはちょこちょこちょこちょこ UFO 情報が載ってくるから。
載ってますね、
うん、僕はダイスポが好きなんですっていうふうに経済ジャーナルのオープニングで言ってました。
すごいね、日曜日のお昼から。
そう、経済ジャーナルも聞き逃せないですよ。
そうですね、
うん、ね、これ結構ネタいろいろあんねんけどね、
はい、
選曲の難しさ。
ほ、
これね、この時期、まあ、梅雨の時期によくあるんですけど、あの結構ね、もう梅雨の時期は雨降ると当て込んで雨の曲を特集する番組って多いんですよ、特に土日のパケ番組、
はいはいはい、
今日は梅雨の時期なんで雨の歌をみたいな、もうどの番組も雨の曲雨の曲ってなるんですけども、大体そんな時に限って晴れてるんですよ。
それね、和歌山放送だけじゃなくて、この間、ラジオ関西の三上さんもおっしゃってました、ね、
言ってました、あの三上さんが、ベテランの、
あの1週間通して雨ソング特集って朝の番組にやってたらしいんですよ、
はいはいはいはい、
初日、ピーカン、
やっぱりこれね、ほんま辛いね。
もうね、
うん、
でしかも今年は梅雨が早かったんで余計ね分かんないですよね。
そうなんですよ、だから、まあ、録音番組も特に生番組でもそういう傾向が出てくるんで、はい、まあ、これはねディレクターとしてはひねりどころ、
ディレクター泣かせの、
ディレクター泣かせ、結構ほんまね、この間も帰るのほんま遅くて、奥さんになんでこんな遅なったんって言われたんですけど、
はい、
それはあんた次の火曜日がね生放送の日、はい、梅雨やけど晴れ予想やから晴れの曲を選んでたんやって
ちゃんと仕事して帰ってきたぞと。
だってさ、
はい、
夏でもないから真夏の曲もかけられへん。
そうですね、
かといってやっぱり雨の曲はおかしいと。ほな何かけるってなんのよ。
難しいですね、
これ結構難しいね、
はい、
のびー平松はわしが育てた。
お、誰やろう。
のびー平松くんってね、ワエラに出てくる高校生がいてるんですけど、はいはいはい、ね、最近なんかね、あの前回水曜日にちょこまかね、あの、はい、アタックをかけてて、
ほう、
あのこの前ワエラの平松くんが出た時に、あの住谷のお二人が乱入したんですよ。平松くんがなんか面白い喋りをしてるから、
はいはいはい、
それを受けて、
はい、
平松くんも前回水曜日に乱入しようとしてるんですよまあこの放送が終わった時にはもうしてるんかも分かりませんけど、
はい、
まあ、それがこうそうすのか、あのやられて帰ってくるのか分かりませんけども、
言ってもプロのお二人ですからね。
いや、だから逆にうまいことやってくれると思うんやけど。
なるほどね、
うんうん、ですんで、まあ、もし彼が今後ね人気者になった時に、
はい、
のびー平松はわしが育てたと。
あ、もう今のうちから
もう言ってますから
あ、お互いじゃないです
か。そうそうそう、のびー平松はわしが育てたと。
そう言う、まあ、言うつもりなんや。
そうそう、もう準備してます。まあ、ノビーってつけたの俺やからね。
お、
ええ、平松くんの本名はノビーじゃないから。
まあそらね、
ええ。はい。ということで以上、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。